この詩編27編の一節にある言葉が、特にこの言葉だけ独立して用いられてきたわけですね。いろんなところで、詩は我が光と。で、このことは新約聖書においても主イエスがヨハネ福音書で、私は命の光であると言われたの有名な箇所がありますね。ご自身が命の光、主イエスキリストが光だということで、非常にそういうことととも関連して有名になったことですね。光っていうものがないから良い悪いかわからないと、私たちがこの場合は霊の光であるので、何が良いことか、何が真実なのか、何が価値あることなのか、そういうのがみんなこの主の光があったら見えるというわけですね。で、そういう主の光がないから目先のことやいろんな良くないこと悪いことにはまる。で、主の光がないので、神様の技も見えないということですね。目で見えるようなことばかりになると。で、目で見えることで動くのは典型的にはこれも動物はそうなんですね。ちょっと目に見えなければ動物は全然反応しないと。目で見えたり匂いで分かるというものだけに反応する。考えてどうこういうことなんですね。その点は例えば鶏なんかで実験をしたことがあります。ひよこの鳴き声が聞こえると親鳥はパッと飛んでいくわけですね。私とかで大人はかなりたくさんの地鶏っていう鶏を飼ってたもので、ところが物を蓋かぶせてですね、そうしてガラスの蓋をかぶせて、ピューピュー鳴いてると、そうすると音が聞こえないと途端に平気な顔をしておるわけです。全く声で反応するわけですね。ピヨピヨという悲鳴で反応しているというのが非常によくわかります。大体鳥類は非常に目がいいわけですね。だから非常にこの遠くからでも鋭くこの小さなものを見つけることができる。視力は非常にいいわけです。だから、ひよこが、苦しそうにしているというようなことを見てても何にも反応しないと。とても、意外な気がしますが、そういうふうに、独特のですね、鋭いピヨっていう悲鳴のような声で、そういうふうにするんですね。そういうふうに、大体動物っていうのは非常にこの感覚的なとか、匂いとか、声とか、目で見るとかですね。そういうものだけ。人間はどこが違うかというと、目に見えない部分でいろいろと考えたり思ったり悩んだりすると。だから、犬や猫は何時間じっと座っとったって少しも退屈でないわけですね。悩みはないわけです。人間の場合はもう悩んであんて何時間でも、もう一日でも、もう何ヶ月の場合によって何十年でも悩む苦労すると。そういうことがあるわけです。だから動物と犬も家族と同じだと言ってですね、人間と同じだというのが大きな間違いなので、根本的に違うところがあるんですね。考えたり悩んだりですね、目に見えないものを憧れたりすることは動物にはできないわけです。目先のことだけにしか反応どうしてもできないわけですね。そういう意味で非常に根本的な違う。だから人間は神の形に作ったということで、で動物は人間の言えばある種の助け手として作ったという感じで書いてあるんですね。助け手っていろいろ食べるっていうことも助け手になりますよね。それから労働、農作、工具、農作のためにも不可欠であると、いろんなことにもあります。そういうことが書いてあります。でそういうことで、人間は独特悩む苦しむことですが、そこで目に見えないものを照らす光がなかったらですね、もうデタラメな考えを迷うわけです。非常に悪いことでもですね、心配しても何もならないことでも、ずっとこういうことをどうしても私たちは思うと。で、そこにパッと光を差し上げて、あ、これ全く無意味なことなんだと。周りより見えてきたらですね、本当に真っ直ぐな道だけ歩けるんだけど、もうとにかく光がないものだから、あっちさまよ、こっちさまよと、本当に人間のことをいろいろ考えたり、将来考えたり、過去のことを後悔したり、恨んだり、いろんなことは、みんな一言言えばこれは光が見えない。ですね。そういうようにも言えるので、この詩は光っていうのはですね、普通思っているよりも非常にこう重要なことになってくるわけです。世の中のああいう犯罪ということに至るの全部が全部ではないですけど、ああいうことをみんな光が見えないから、ああいうことをすればどんなひどいことが自分にも家族や周辺のあるいは相手の人にも降りかかるかっていうのが見えない。それでそういうことをしてしまうんですね。自分の感情のイライラとか目先のことだけでしてしまって、その後はまるで見えないと。それからさらには死んだ後のことも見えないと。 いうことですね。これは多くの人が見えないから、科学者でもノーベル賞をもらったとか言っても、そういう問題に関しては光が全くないわけです。まあ、そういうふうに、種が光であったら、人間の心だってよく見えるはずですね、相当的に。霊的な、その光は霊的なものだから、本来こう肉眼で見えないものを見える。未来のことでもこういうことは一番大事。一番大切なものって見えないですよね、言われて。一番大切なものは目に見える。人間でもですね、顔形やら髪やらいろいろ見えるけど、一番大切な心って見えない。そういうにこの世界はいろんなもの見えるけど、この世界の心臓のような神様は見えないと同じです。でもそれを見えるように、まあ、実感させるのが主の光だというわけです。でここでは前にも言いましたように、そのうちの、恐れるべきものがはっきりわかる。神様の助けがわかるので、他のものは悪いものがおっても一時的な力に過ぎないというのが見えるわけですね、主の光によって。だから恐れないと。特にこの詩の123ではですね、この詩は光っていろんな意味合いがありますが、特にその日々の生活のうち、敵対するものや危険困難、そういうものをの限界が見えるからですね、恐れないと言ってるんですね。それで、1節にも3節にも強調している。主が光であるから恐れないと。その背後の脆さ、常神様の力、それが見えるということなので、恐れないというわけです。聖書の言葉の意味というのは、一見したよりも、まあ、様々なこう、膨らみというかですね、奥行きというのがあるわけです。これもそういうことなんですね。まあ、科学学問研究の方においてもこのことはよく使われてきたわけですね。確かに主が光であるとですね、いろんなインスピレーションが生まれるということですね。主を信じておるといろんなことにより積極的な関心ができる。キリスト教の信仰を本当に持ったらですね、学ぶ心が生まれる。これも当然そういうことなんです。主の光で照らして出せるから、今までつまらないと思ってきたものにですね、深い意味があることはわかるから、それを学び通すということですね。だから一番この世界の歴史を見ても、様々な学問、芸術に寄与して貢献してきたのはキリスト教だったわけです。光で照らすから、奥行きの深いものが実感されてくる。まあ、何らかのことをですね、学び取ろうとする気持ちが芽生えてくるというわけです。はい、まあ、そういうことで1から3まで、この主が光っていうのは、まあ、私たちのいろんな意味でも生活の中でもとても大事なことだと、ということですね。で一般の学校の教科でもある種のですね、小さな光を与える。だから新しいことも分かっていくわけですね。歴史にしても数学理科にしても。だけどどうか違うかというと、霊的な光でないから、知れば知るほど自慢するとかですね、知らない人バカにするとかですね、その技術でも新しいことをインスピレーションがあって作り出しても悪用するとか。だけど主の光を受ければ、これはこういうことに使わなきゃいけないと。それ神の栄光に来たないかなと。そういうことも光でわかると。だから物事を本当に知ったからといって、主の光を本当に受けるほど、そういうことを自慢したりですね、知らない人ばかりしたりするようなことは起こらない。そんなことしたらいけないの分かってるからです。その自慢したところに何の意味もないということは主の光でわかるからですよね。そこがまあ大きな違いですね。主の光を受けた場合と受けない場合。受けなければどうしてもその、できればそれはどうしても怒ったり自慢したりですね、します、してしまうということです。で、それ次、まあ、それで、まあ、ちょっともう簡単に3節はそこまでにして、4節以降のことですね、この人の、まあ、段落ちょっと食いてるんですが、ただ一つのことを願う。これはですね、4と5っていうのはですね、4、5、6というのはこれつながってるんですね。これは主の家、宮、ハリヨ、幕屋って言い換えておりますけれども、これはほぼ同じことを言うですね。同じような意味合いで使っているわけです。ですね、4節の主の家とか宮とかハリヨとか、みんなこれ見たらわかります。ある種の家ですよね。 家に宿らせてくださると。で、この詩を作った人の願いは、ただ一つ、はっきりしていると。主の家に宿ることなんだと。主の家に宿るって今の私たちでどういうことかというと、これは当然主との深い霊的交わりを意味しているわけですよね。主の家に宿る。これは普通人間同士でもですね、誰かの家に宿ればそれは深い交わりができるわけです。単に一時的に会うだけじゃなくて、その家に泊まればですね、宿れば交われる。宿らなくてもここに数時間でもおればですね、ちょっと出会いの足だけのずっと深い交わりもできるということになりますよね。まあ、そういうことで死の家に宿るということで言い換えたら、神との深い交わりをまあ意味しているわけですよね。でそれをただ一つ求めるのだと。それに願いっていうものは非常にこうはっきりとですね、単純化する、しかも一番重要ないいですね、願いを単純化していくという。大体人間っていうのは願いっていうのは限りなくあるはずです。こうなってほしい、こうなったりこうなったりなんていうのはいくらでも数えたらあるはずですよね。もうそれも自分の体のことだ考えてもですね、もうちょっとよく取ったりと、もうちょっと顔が良かった、もうちょっと体力があって、もうちょっとコントロールが良くなった、もうちょっとどうかった、これでも出てくるんですね。家族のことでもいくらでも、自分の住んでる場所に関してもいくらでも出てくる。自分の住んでる環境にしても、まあ徳島県は非常に環境がいいですよね。まあ東海道線とか行けども行けども行けども家ばっかり立ち並んでるんですよね。赤潮橋を渡った途端にビルがずっと立ちます。赤潮橋の手前側は非常に広い山、家もビルでもなく、それも全然ないですね。淡路島何十キロあって。もう丸田の海峡があるだけでも、丸っきり違う。あそこ陸続いたとこ、そのずっと立ちなんですけど、あれは橋台が非常に高価であるしですね、船であれば、滞在の時間が変わると。時間がかかってですね、待ち時間、台風やなんかの時にすぐに止まるとか、費用もかかると。まあ、そういうことから工場ができないわけですよね。今でも非常に橋の値段が高いものだから、橋ができてるから、あの立ってもこちらにどんな車ができるか、ビルもできるか、できないわけですね。向こうで勤めろ、この神戸の勤めに出ようとって、距離的にはすぐなんですけど、橋台が考えたらとてもじゃないことですね。淡路島の北で住宅建てとか、かようかる気にならないから。全然ってマンションが立ちなんだしないわけです。まあ、そういうことで非常に環境がいいですね。だから都会の人にはこの環境の幸を買うことはできない。吉野川なんていうのは徳島県の人あんまりその価値が分からないけど、徳島県以外の人だったらああいう雄大な川がそこに流れてるっていうのはちょっと公園があるようにではもう全然もう桁違いですね。何百兆円だったらあんな公園できない広大な公園ですね。まあ、そういうことで、ものすごい費用をかけてですね、やっと小さな池を掘って、なんか公園を緑を植えたりする程度ですから、絶大な価値があるんですね。だからそういうふうに、願いやいうものは都会の人から見たら少しでも広がったり、騒音がなかったりと思う気がない。まあ、例えば、こう、お孫さんが、孫に対して、またいくらでもこの孫がこうあったり、こうあったり、こうあったり、もっとなんだったりとか、いくらでも願いがあるんですね。気がない。で、孫なんかない人にとったら、孫一人でもおったら必死にまた願う。できたらできたらまたこれあったらこうだったらいいとかですね。人間っていうのは限りなくこの願いっていうのを膨らんでいくわけです。だからそういうふうに、雑多な願いいっぱい持ち出したって神様女はですね、これも自分勝手やと。人間これも、ただお孫さんがおる、おらない。おらないのも一つの恵みだと。感じられるするためにいろんなことをあげたいというわけですね。病気も一つの恵みだと思える。孫も与えると与えた。怪我したりあるいは障害を持ってそれも一つの恵みだと感じられるようにするためとか、そんな何もなくて都合のことばっかり考えたとそれはもうとても神様は聞いてくれるはずはないんですけど、この人の方は極めて単純ですよね。もう無数にあるにまあみんな置いてたった一つだって言うんです。まあ、このキリスト教の考え方ってなんかそういうとこありますよね。そしたらイエス様も言われたですね、まず大事に願うのは神の国と神の義だって。そしたら他のものも必要なものを添えて与えられると。で、神の国と神の義、もうこれ見えるわけですね、本質的には。主との交わり。それは神の国、神のご支配ですね。神様のご支配のうちにあるものを求めると。神との交わりを求めると。 死の、まあ、この文だけで見ますと、どうも宮とかですね、死の家とか狩屋とか幕屋とか、今の日本人には何の関係もないようなと思われる言葉が並んでるから、一番核心のことがですね、この詩を表面さって読んだってピンとこないわけです。そこでこの聖書を読むっていうのは、一人で読んでおったり手引きなしに読むと、なんか一番重要なところは全然頭入らない。でまるでポイント外れのことになるんですね。でそこで現代の私たちに呼びかけていかないといけないわけ。3000年も前の文章だからね。そしたら今言えばそういうことになる。死の家に宿ると、たった一つ神様との、ある種イエスキリスト様との交わりを求めると、霊的な交わり日々ありますように。確かにそれがあったら、たとえですね、周りが非常にこう自分を理解してくれなくても、主は共にいて交わりがあったら何も怖くもない、寂しくもない。家族がたとえ一人もおらなくても、主との交わり豊かにやったら、それを満たしてあまりやということなんですね。人間との交わりがなければ寂してたまらんというのは、主の交わりないからなんですよね。私も周りも何とか言ったけど、学生時代のところ、どうしても友達、同性の友達のところに欲しくてたまらなかったですね。いろんなことを話し合う。それで、まあ、確かに一人を与えられてですね、もういろんなこと話し合うんだけど、私が信仰を持った途端に、話し合わなくなったんですよね、当然。これも当然のことです。学生員だ、その他にいろんな社会問題、理学の問題、自然学の問題、みんな何話してもよく話ができたのに、神様を信じると途端にまるっきり話し合わない。だけどですね、その神様を信じたとか、私は友達欲しい欲しいなんて本当に思わなくなった。不思議な音にぴたりとこんな思いを止まらない、やなくなったんです。これとても不思議なことだと思ったんですね。まさにこの神様との交わりがあったらですね、なんか人間の与えられることを忘れて与えられる。だけど自分からこれ欲しいな、この人に交わり欲しいなんて、そんなこといつも思わなくなった。まあ、そういう点が非常にこう大きい変化したことだと。だからこの人はですね、はっきりそういうことで、死の家に宿ること、神様との交わりを特にもうそれだけを求めようと、あとは神様が必要な限り与えてくださる、それを感謝しておけたり、敵対するにしても、それも一種の交わりですよね。ヒルトも言っているように、気の合う人、友達だけでなくて反対者、敵対する人はかえってですね、強烈なこの向上心を与えてくれることなんですよね。非常にこれによって苦しむ、そのこういった敵意とか何かを乗り越えた、それによってぐんと向上する。それはもう私も過去に帰ったら確かになったんですね。同僚の親しい先生が非常に私に対して攻撃的な先生、それを乗り越えるために私はそういう人を置かれたということ、後から分かりますよね。で、まあ、そういうこともあって、これは健康なことの病気と言ってます。病気ってのは我々の前で敵対するように攻撃するんだけど、病気をして初めて霊的にこうもっと向上するということがある。まあ、そういうこともないですよね。はい、そういう意味でこの詩が言おうとしていることは、この詩の家に宿ると、その宮で朝を迎えると、要するに神様と交わって大変朝を迎えると、でそういう交わりになれば、災いの日には必ず仮居、これも砂漠地帯では仮のテントですよね。これも家、要するに神様との深い交わりのうちに隠してくださると。そして、隠してくださって力を与えてくださり、不動の神は岩でありますので、その神様の交わりの上に立たせてくださると。で、神様と交わりがあったら、さっき言ったように一人でも寂しくないし、群がる反対者がおっても不思議とですね、打ちのめされないと、高く高くやと。そして主の幕や主との交わりのうちで、心の犠牲、魂の砕けた魂を捧げて神様に感謝することができると、まあ、そういうふうに。だから私たちがさまざまに不満を持つのは、要するにこの本当に願うこと、正しいことは単純化してないからで、いっぱいだったのを願えばなんかほど、まあ、心は叶えられないとか思ってですね、嫌になってくると思うんですね。で、6節からですね、この一つの、この、全内容が終わって、7節からもう相当違う、まあ、もともと本来別に作られた詩がここで合体させられているとも言われているぐらいですね。で、6節と一応関係してますよね。詩に向かって賛美の歌を歌うと。で、これは、見たらわかりますが、6節は群がる敵ってありましたよね。 27編のこの最初の方も敵、災難もの。敵対するものに対してですね、神様が我が光となって教えてくださる。そしてさらにまた死の家にですね、人の交わりのうちに私たちを囲い込んで、いわば翼で覆い守ってくださる。そしてあらゆる敵の力、反対者の悪魔的な力から守ってくださる。そこに私は心からの感謝と賛美を歌うんですと。そういう意味で6節一応完結しているわけですね。で、7節からはですね、今度はその敵ということとまたちょっと違ってですね、これはどのような苦しい状況かということかというのが出てきます。で、敵ということは12節の方にも出てくることは出てくるんですけども、状況がだいぶ違うわけなんですね。でそういう意味でこの詩は本来別の時に作られ、あるいは別の人が作ったものであるけど、合体させられたのは後の方で、本来別の状況で作られたけど、12節で敵というのが一応ちょっと出てくるからなんです。で、内容的にこの、違っているところがあるわけですけど、私の声を聞いて憐れんでくださいと。で、ここでは御顔を尋ね求めると、そういう方でしているわけです。で、これと結びつけられているわけですね。前半の方は神の光と神の宮に、や神の家にかくまってくださるという、そういうことをはっきりと言ってたわけです。で、ここのところは神の御顔をと求めるということなんですね。で、これはさまざまな苦しい時の状況でですね、この人の場合は神様の御顔を尋ねると、こういうことはあんまり私たちは言わないと思うんですね。こういうこともこの旧約聖書の詩音でなんとなくこうぴったり来ないということの一つだと思います。さっきの幕屋とか宮とかですね、今の私たちが使わないような用語が出てきたり、この場合でも神様の顔を求めてなんて一般のクリスチャンでもあんまり言わないからです。それで、この御顔っていうのは8節9節に繰り返し出てくるわけです。これはですね、神様の御顔を尋ね求めなさいと神様は言うと。で、これはどういうことかと、顔を尋ねる、これははっきり神様が見えるようにですね、神様にしっかり心を向けなさいと、今の私たちは分かりやすいことが言います。で、御顔を隠すことなくということですが、この神様が見えなくなると、神様おるやどうや分からないと、これは呼ぶ気で、非常に出てくることですね。どんなに求めても求めても神様がもう分からなくなった、おるとは全然思えなくなったと。でそれでもなお神様を求めなさいと。で御顔っていうのははっきり焦点が定まるような感じですね。顔を求める、ここで、ね、神様はっきり求めなさいと、あくまで求めなさいと。苦しい時にはですね、そういう意味で言ってるわけです。そうしたら顔ですから神様見てくださると、そういう交流が始まるという意味で言ってるわけですね。神様をこう顔を見つめたら、神様のでも必ず見つめ返してくださると、そして霊的な交流がここで起こるのだと。ちょっと今の私たちには分かりにくい表現ですね。顔を求めるというのが旧約聖書のお料理に出てくるわけです。でこれはですね、聖書の中で別の新約聖書でも出てきますね。顔、イエス様の御顔、神様の御顔というのはどういうところでかといえば、はっきりしたこの霊的な交流があることをですね、そういう顔ということを使っている。それは新約聖書でですね、コリントの手紙で出てきますよね。 317ページですね、新約聖書の。ここにですね、下の段を見たら、12節ですね。317ページ、コリント第1の手紙13章の12節を見ますと、私たちは今は鏡にオオロゲに映ったものを見ていると。私たちっていうのはパウロのような聖霊にあふれた人すらそういうふうに言って、けどその時には顔と顔を合わせてみると。この顔と顔を合わせてみるという言い方ですね。神様の言葉をどっかおぼろであると、この世界のことも究極的にどっかまではっきりわからないのかと、この顔と顔を合わせてはっきり見ると。人間も遠くでおったら顔もぼんやりしてると、で、ね、はっきりわかる。これ顔と顔ではっきり見るというんですね。そういう言い方で、まあ、特にしていますが、神様に言ってもですね、はっきり顔と顔を合わせて見るようにはっきり見る、こんな言い方をするわけですね。で、この時には当然ですね、顔と合わせてみるから、人間でもですね、顔と合わせてみる、これはもう深い交流があるというわけです。嫌いな人は絶対顔と合わせてみたりしないということで、まあ、そういうことが起こりますね。それでまあここでは御顔を求めると、神様との直接的な交わりを求めなさいという意味で言っているわけです。それでまあ元のとこからますと、そういう直接的な交わり、霊的な交わりを求めるけども、この詩を作った人のこの状況は御顔が隠されているというふうな思いであったわけですね。だから詩で御顔を隠すことなくと、神様が自分の方を向いてくださっていないと、これは私たち非常に苦しい時になったらこういう気持ちに陥ることは十分あり得ると思うんですね。もう苦しくて苦しくてたまらないっていう状況に陥ってきますと、もう本当に神様の御顔はですね、見えないと、こちら向いてくれてないと、他の人には向いてるかもしれない、私には向いてくれてないと、どうしてこんな苦しいのかっていう、まあ、苦しい思いですね。そこで、まあ、御顔を隠すのかどうか知らせないでくださいと、怒ることなく、これを裁くことなく、過去の罪を裁くことなくという意味で言ってるんですね。だから見捨てないでくださいと。でこういうふうに父に叫ぶ、その奥にはこの10節にあるように父母という一番最後まで見捨てないような人がたとえ見捨てることがあろうとも主は必ず引き寄せる、救う、見捨てないという、そういう、まあ、確信を持って、父で祈り願っているというわけですね。でこういうことでありますので、主は引き寄せてくださるという、主を見捨てないと固い信仰を持っておるので、このその周囲の敵がさまざまな反対者がおっても13節であるように私は信じると、命あるものち、この要するに地上の生活でというんですね、主の恵みを必ず見るという、必ず与えられたことを信じて、そして待ち望むのだと、で自分の心にも強くせよと言って、自ら励まして、死を待ち望もうとしているというわけですね。でそういうふうに、この7節からと、まあ、全体の感じがかなり違うわけですね。前半は6節までは非常に確信あるわけですよね。主をあがひかり誰を恐れようかと、いかなるものを襲っても揺るがないという、その強固な確信、そして幕屋に隠してくださるという確信、そういう確信の歌であるわけです。で7節からはですね、非常に追い詰められた人の叫びと祈り、そして信仰を持ちつつ この苦しい状況の中から死で祈って叫んでおる人の姿がナルシスコにはあるというわけです。でこれをなぜこういうふうに一つに合わせられているかと、確かにこういう状況が最終的にはですね、この27最初からのようにまた戻っていくと待ち望んでおればですね、現実の私たちは多くの人はですね、そういうもうこの6節までのような強固な確信で終わってないということが多いわけですね。ずっと現実はこの7章から後半のように非常に苦しい状態、身近な人たちに考えてもいろんな世界の問題があるでも、だからどうかこのように捨てないでくださいと、まあ、そういう現実の状況が、まあ、後から書いてありますが、最終的にはこの前半のようにですね、確信で、終わっていくという、まあ、そういう二つの内容のものがあるということです。それでは今日はそこまでにしておきます。